愛する天の父なる神様、今日は寒い一日ですけれども、このような中にあっても私たちをこの場に集めてくださり、御前に、礼拝できることを心から感謝いたします。主よ、どうぞこれからあなたの御言葉を読んでまいります。どうぞこの時間をあなたの御霊で豊かに導き、あなたの御言葉を通して私たち一人一人を豊かに養い祝福してくださいますように。また今日この場に おられないお一人お一人も、主よ、どうぞ御心に留めてくださって、あなたが支えてくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。幸いな人シリーズということで、三条の説教をずっと読んできましたけれども、今日がその幸いな人シリーズにおいては最後になりますね。今日は八つ目、八番目の幸い、義のために迫害されているものは幸いです。まあ、こう語られたイエス様の言葉について皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。まあ、イエス様はこんなふうに今日の箇所でおっしゃったんですね。義のために迫害されているものは幸いだ。まあ、もっと具体的に言えば、私イエスのために罵られ迫害されたり、ありもしないことで悪行雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いだ。なぜならば、天の御国はあなた方のものだから。さらにその天の御国において、あなた方は大きな報いを受けることになる。だから義のために、私イエスのために迫害されているものは喜びなさい、喜び、踊りなさい、ね、踊るってよっぽどの喜びですよね。そうイエス様は今日の聖書箇所で、お語りになりました。今日はこの御言葉からですね、三つのことを私たちは心に留めてまいりたいと思います。まず第一番目に、今日私たちが心に留めたいこと、それは、信仰は現実逃避の手段ではないということです。信仰は現実逃避、現実から逃げるための手段ではないということ。よくキリスト教に限らず、宗教は、まあ、心の弱い人間が頼るものだ、まあ、そう主張する人たちは時々ね、いらっしゃいます。それは現実の、目の前の現実の厳しさと向き合う、そういう勇気のない、人間の気休め、それが宗教なんだ、だから弱い人間、弱いから宗教が必要なんだ、自分は強いから信じるものなんかなくても大丈夫だ、まあ、そんな風にね、主張する人たちが時々、まあ、いらっしゃると思うんですね。また実際に信仰を持っている人であっても、その目の前の現実の厳しさ、そこにある苦しみとか矛盾とか、あるいはこの理不尽なこと、不合理な、そういったものに遭遇してしまった時、特にそれが自分の身にこう降りかかってきてしまった時に、こんなはずではなかった、約束が違うじゃないか、自分は幸せになれると思って信じたのに、信じたら自分の人生、まあ、バラ色とは言わないけれども、神様がいろいろ祝福してくださって、自分の願い事を叶えてくださって、素晴らしいものになると思って信じていたのに、約束が違うじゃないか、まあ、そう言ってこの大きな、試練というか苦しみにあった時に、その自分の信じていたもの、信仰の対象に対して、また自分自身の信仰そのものに対して失望してしまう、まあ、そういうことも少なくないと思うんですね。聖書は確かに希望と慰めに満ち溢れた書物だと思います。聖書は神の言葉ですよね。私たちは少なくともそう信じているわけですね。その通り、聖書は神の言葉です。そしてそれらは全て正しく真実である、私たちは信じてますけれども、それは目の前の困難や厳しい現実から目を背け逃避するためにあるものではないということ。聖書にはたくさんの慰めの言葉があります。励ましの言葉があります。でもそれは私たちが目の前の現実から逃げるための、まあ、言ってみれば、麻薬ではないですけどね。なんかこのそれを感じなくさせるというかね。そこから、一時の間こう離れる、逃げるための、そのためにあるわけではないということ。 イエス様は確かに多くの慰めの言葉、希望の言葉、そして救いの言葉をお語りになりました。けれどもそれと同時に、それと同じくらい、今日の箇所がそうですけれども、迫害について、また罪というものについて、そして神の裁きというものについて、まあ、こういったものって私たちは本当はあんまり聞きたくないものだと思うんですけれども、でもこういった迫害や罪や裁きといった厳しい、この私たちの周りにある現実についても、イエス様は臆することなく語っておられますよね。まあ、私たちは時々そういう箇所は何か見て見ぬふりして、もう次のページスキップしてしまうことがありますけれども、でもイエス様ちゃんと語っておられるということ。まあ、特に牧師あるいは説教をする、人が、陥りやすい、まあ、誘惑の一つだと思うんですけれども、まあ、いわゆる聴衆、聞いて、くださっている方々の反応というか、まあ、自分に対する評価でもいいでしょう。そういったものを気にしてしまう、あまり気にしすぎてしまうあまり、真実よりも万人受けするメッセージばかりしてしまう。まあ、真実を語らない、嘘をついくわけではないけれども、そういう厳しいメッセージや厳しい箇所はなるべくスキップをして、なるべく万人の人が励まされて万人の人が、喜ぶような箇所ばかりを選んで、そういう内容のメッセージばかりをしてしまう、そういう、まあ、誘惑というか、そういうものが、やっぱりあると思うんですね。けれどもそれでは不健全なやっぱり信仰しか育たない。それはみんなが慰められて励まされて、お涙ちょうだいみたいなメッセージばっかりして、ああよかったって毎回言われたら、話してる方も気分もいいですけれども、皆さん、信じないと地獄ですとか裁きですなんてこと言ったらね、もう来週から教会来るのやめようなんて人がいるかもしれない。実際そうなったらへこみますよね。だからみんなが喜ぶようなメッセージばかりしたくなるんですけれども、でもそういうメッセージばっかりをしていて、そういうメッセージばっかり聞いていたら、その信仰というのはやっぱり不健全なものになっていってしまうと思うんですね。この間もハロウィンがありました、ね、子供たちは、ね、お菓子をたくさんもらって喜びますよね。子供たちがもう喜ぶからって言って、もう好きなだけお菓子を毎日与えて、何夕飯、サラダ食べたくない、じゃあ代わりに、このチョコレート食べなさいなんて言ってね、毎回毎回お菓子飴玉ばっかりあげていたら、やっぱりその子供はやがて病気になってしまいますよね。信仰、聖書の御言葉というのもある意味それと似ているところがあると思うんです。現実から逃避するんではなくて、真正面からむしろ現実に向き合っていく、それがイエス様の生き方だったと思うんです。それがイエス様が私たちに望んでおられる信仰の在り方ではないでしょうか。今日のこの箇所の後、来週になりますけれども、イエス様は、あなた方は地の塩である。あなた方は世の光であるというメッセージをこの後にされるんですよね。地の塩、世の光である。イエス様、あなた方は天の塩、天の光って言わなかった。地の塩、世の光とおっしゃった。それはまさに、この地に足をつけ、現実と向き合って生きる信仰者の姿をイエス様はお語りになったのではないでしょうか。第2番目に、今日私たちが心に留めたいこと、信仰は現実逃避の手段ではありません。私たちの目の前には時に厳しい現実があります。私たちはそういった現実に取り囲まれています。でも2番目に今日私たちが今日の御言葉から心に留めたいこと、それはその現実のただ中に神様は存在し生きておられる、そして働いておられるということなんですね。私たちは目の前の厳しい現実から目を背けたくなりますけれども、でも実は神様はその目の前の現実のその真っただ中に存在し生きておられる、働いておられるということ。ちょっと飛びますけれども、12節の今日の後半のところでイエス様はこんなことをおっしゃいました。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。旧約聖書に登場する預言者たちも同じように迫害をされたと、イエス様はここで語るんですね。神様に使わされて、 そして神様に仕えて、言ってみれば神様に、その人生を捧げた人たちですよね、預言者っていうのは。神様のために、きっといろんなことも諦めたと思います。神様のために全部捧げた、そういう、預言者たち。彼らの人生は、それを振り返った時に、決して平坦なものではなかった。楽なものではなかった。喜びだけで満ち溢れたものではありませんでした。彼らはその一生、ほぼ一生を神のために捧げたにもかかわらず、彼らの多くはこの世の豊かさとはかけ離れた生活を強いられました。まあ自ら進んだ人もいますけれども、ある意味強いられました。中には殺された殉教した者たちも少なくない。神様のために一生懸命生きたのに、なんだこの人生はですよね。神の様のために彼ら一生懸命捧げて生きたのに、この世の豊かさとは関係のないところの人生。中には命を失っていた人たちもいた。けれどもイエス様がここでもう一つ私たちに気づいてほしい、伝えたい大切なことがあると思うんですね。なぜ昔の預言者たちのことをイエス様はここで言われたのか、それは私たちに思い出してほしいことがあったからだと思うんです。それはその厳しい現実、確かに彼らは厳しい現実の中を生きていった、神様に仕えていった、その厳しい現実だったんだけれども、その厳しい現実のただ中にあってもなお確かに神様は彼らと共におられたじゃないかということ。彼らの人生は厳しいものだった。でも確かにその厳しい現実の中に神様は彼らと共におられたということ。そしてその厳しい現実の中で、その絶望的な状況の中でもなお神様のご計画は彼らを通して成就していった、実現していったじゃないかということを、イエス様は私たちに思い出してほしいんだと思うんです。ダニエル書という書物がね、旧約聖書の中にありますよね。ダニエルさんのことをいつも思い出しながら読んでしまうんですけどね、ダニエル書、このダニエル書ちょっと長いので今日はわざわざ開きませんけれども、ダニエル書の3章の8節から30節、後でねもし時間があったら皆さん開いてみてください。ダニエル書の3章8節から30節のところに、まあ、こんなエピソードが記録されてるんですね。それは、当時のバビロニア帝国ですよね、バビロニア帝国のネブカデネザル、ね、聞いたことあると思いますけれども、ネブカデネザルという王様がいました。その王様の命令は絶対だったわけですよね、ところがその王様の命令に背いて偶像を拝まなかった3人のユダヤ人たちが登場する、そういう話があります。金で作った像を拝みなさいと、まあ、言うわけですけれども、この3人のユダヤ人は誠の神を信じているので、この偶像を拝まない、それを拒否するわけですよね。で、彼らの態度に、怒り狂った、ネブカデネザル王は彼らを燃え盛る炉の中に、火の中に、投げ込むわけですよね。まあ、皆さんももしかしたら読んだことがあるかもしれません。その時、まあ、燃え盛るこの炉の炎の中に彼らは投げ込まれるんですけれども、その炉の中に4人の人が見えたって書かれてるんです。3人のユダヤ人ですけれども、投げ込まれた後その炉の中を見たら3人プラスもう1人彼らと一緒に歩いていた。しかもその1人は神の子のようであったって記されてるんですね。まあ、僕はおそらくこれイエス様だったのかなって思いますけれども、炉の中を歩いていた4人の人、1人は神の子であった。燃え盛る火の中です。厳しい現実がそこにあります。もう絶望的な状況のそのただ中に主が共におられたということなんです。彼らは炉に投げ込まれる寸前で助けられたわけじゃないですよ。炉の中にもう投げ込まれてしまった。でもその炎の中に神の子、人が共におられた。神様の祝福、幸いとは何でしょうか。神様の幸いとは私たちの人生に問題や思い煩いがないということではありません。 私たちが問題や思い煩いを抱えていないということではなくて、たとえ問題や思い煩いに私たちが取り囲まれていても、そこに主があなたと共におられるということ、たとえ炎の中に私たち投げ込まれても、そこに主が共にいてくださるということ、そこに神様のご計画がなお実現していく、成就していくということ、それが神の祝福、幸いではないかと思います。かつてキリスト教徒を徹底的に迫害し、そして根絶しようとしたローマ帝国は、後にキリスト教国として生まれ変わっていきますよね。まあ、確かに、カトリックはね、その歴史の中でいろいろな、まあ、プロテスタントもそうなんですけれども、歴史の中でいろんな過ちを犯したり問題はあったかもしれない。でも徹底的にクリスチャンを根絶やしにしようとしたわけですよね。でも数百年後にそれを自らの国教にする、キリスト教にしてしまう。そして言ってみれば世界宣教の発信地になっていくわけですよね。日本にも戦国時代来ましたよね。まあローマというか、まあ、ポルトガルかもしれませんけど、総本山は、ローマなわけですよね。この世界宣教、福音宣教の発信地として、生まれ変わっていく、普通では考えられないことだと思います。ローマの迫害の中にあったクリスチャンから見たら、そこには厳しい現実があって、それはまさに絶望的な状況であって、しかしそれでもなお振り返った時に、そこに実現していく神の国、神様のご計画というもの、そこに私たちは神の存在と働きが現実のものであるということを認めることができると思うんですね。神様は現実の中におられる。神様は私たちの空想や妄想の中に存在しているんではない。私たちのただ気休めのために、自分が作り出している存在ではない。確かに現実の中に、現実のただ中に、今日も神様は私たちと共に生きておられるということ。私たちは今日心に留めたいと思います。そして最後にもう一つ、私たちが今日の御言葉から心に留めたいことがあります。それは、もう一つの現実、もう一つの現実です。現実というのは目に見えるものだけではありませんよね。例えば今私たちはこの地球が丸いということを知ってますよね。まさか地球が平らだって未だに思っている方はこの中にね、いないですよね。地球はもう丸いって、これも常識です。まあもちろん天文観察してですね、それを導き出した人もかつてはいたかもしれませんけれども、でも今の時代私たちは、ロケットっていうものは開発されて、カメラっていうものは開発されて、私たちは直接まあね、一般の人はいけませんけれども、でもそういった技術の発達によって、直接私たちはこの写真でね、やっぱり地球は丸いんだって目で見て確認することができますよね。だから、地球は平らだなんていう人は、まあ、少なくともこの中にはいないと思うんですね。でも昔の人たちは、多くの人は地球は平らだと思ってたわけですよね。で、端の方まで行ったら落っこっちゃうと思って、たわけですよね。それは当たり前だと思っていた。でもやっぱり地球はその頃から丸かったと思うんです。昔の人たちが、いや地球は平らだと、ほとんどの人が平らだと思ってた時代から、地球はやっぱり事実として、現実として丸かったと思うんですね。途中で、宇宙に行って写真撮れるようになってから地球が急に丸くなったわけじゃないですよね。昔から地球はやっぱり丸かったんだと思います。ただ多くの人が昔、当時は目で見て確認できなかった、その現実を信じることができなかった。だから平らなんだ、だから頭のいい人が地球はやっぱり丸いんじゃないかとか、太陽の周りを回ってんじゃないかなんて言うと迫害して、悪魔だなんて言ったりしたわけですよね。自分たちの目で確認できないから。けれどもやっぱり現実はそこにあったわけです。天の御国、神の国、それは今私たちの肉眼で物理的には確認できないかもしれない。それは、顕微鏡、望遠鏡では神の国というものは見ることができないかもしれません。でもだからといってそれが存在しないわけではない、だからといってそれが非現実的なわけではないということ。私たちが今信じているものを作り話だと、それは非現実的な妄想だ まあ、こう主張する人たちがいるかもしれません。でもそれは地球は平らなんだって言って信じて疑わなかった。自分たちが信じられないものは存在しないんだ。存在するはずがないんだと言って主張した昔の人たちと同じじゃないですか。信仰は目の前の現実から目を背けるためのもちろんものではありません。けれども同時に信仰はこの肉の目には見えないもう一つのリアル、もう一つの現実世界を私たちに見せてくれるものでもあるということ。有名な御言葉ヘブル人への手紙の11章1節、これは多分入ってると思いますけどね、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。目の前には厳しい現実があります。迫害があるかもしれません。しかしそこにはもう一つの現実、もう一つのリアルがあるということを私たちは忘れてはならない。それが天の御国であり、やがてもたらされる大きな報いです。イエス様はそこに目を向けるように、心を飛べるように私たちを今日励ましてくれていると思います。迫害の真っ只中で喜び踊るというのはそういうことだと思います。今目に見えている世界は永遠に続くものではないと聖書は私たちに言います。今私たちが見ているこの世界は永遠には続かない。しかし信仰によって見るもう一つの現実、もう一つのリアル、もう一つの世界は永遠だ。むしろこっちの方が今目に見えているこの世界よりもずっとリアルと言ってもいいかもしれない。イエス様は十字架にかけられて、そして三日目によみがえられました。そのよみがえったイエス様に出会って弟子たちはみんな驚いた。でもそこに居合わせなかった人が一人いましたよね。トマスっていう弟子がいました。で弟子たちはみんなトマスに言うわけです。私たちは生き返った主に出会ったっていうわけですよね。でもトマスという人は疑り深い人で、それを信じない。いや私はこの目で見るまでは、この手でも触るまではね、信じられないっていうわけですよね。でそこにイエス様が登場して、そしてそのトマスにイエス様はこう言うわけです。あなたは私を見たから信じたのか。その後イエス様は何とおっしゃったでしょうか。見ずに信じる者は幸いですと言ったんです。幸いです。同じ言葉です。見ずに信じる者は幸いです。迫害の中で、困難の中で、絶望的な状況の中でなお主を見ることができる人、主を仰ぎ見ることができる人、信じることができる人、信仰によってそこにあるもう一つのリアル、もう一つの現実、真実、神の真実に心を止めることができる人は幸いな人である。そうイエス様はおっしゃいました。私たちもそのような信仰に預かることができますように、主を待ち望み祈ることができますように求めていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。目の前に厳しい現実が迫った時、私たちの魂は衰え弱りうろたえてしまいます。しかし私たちの前にはこの目には見えないもう一つの現実があります。そこには大きな喜びがあり、救いがあり、祝福があります。神様、どうぞそのあなたが用意してくださっている永遠に失われることのないこのもう一つの現実を見ることができる信仰、その目を私たちにお与えくださいますように。苦しみの中で、困難の中で、なお主をあなたを仰ぎ見、そして喜ぶことができるその信仰を私たちが持つことができますように、主をどうぞ私たちを励まし、今日も支えてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。